オンザウェイジャーナル、
オンザウェイジャーナル、上杉隆ニュースの見方、今回はお客さんをお迎えしております。お笑い芸人のおしどりのお二方です。おしどりけんさん、まこさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おしどりです。よろしくお願いします。
おしどりのけんです。
まこです。
はい、激しく音量が上がりました。
上がりました。すいません、僕今しか喋るところないんで。
さっきの音量チェックした。すごい無駄。すいません。
オンザウェイジャーナル、はい、初めて、
初めて、
お笑い芸人の方の登場なんです。
あ、そうなんですか。
当然ながらお二方も初めてなのは。
初めまして。
お願いします。
一応ですね、これはジャーナルということなんですが、はい、実はこのお二方、そのジャーナル、つまり報道にものすごく関係の深い、はい、今日はお二方なんですね。それは、おいおいですね、はい、ご紹介方々、なぜこの二人をここにお呼びしたのかということを、はい、お伝えしたいと思いますが、まず、このおしどりさんのお二方、
はいはい、
おしどりさんというのもちょっと変ですね、はい、ケンさんとまこさん、
は
い、まず普通にどういう芸をやってらっしゃるのか、
はいはい、あ、はい、私がアコーディオンを弾いて、
僕があの針金を曲げていろんなものを表現します。
ちょっと分かりにくい芸なんですけど、
全く関連性ないんじゃないですか。
あれありますよ。
あるんですよ。
ありますか。
はい、はい、あります。あの大阪に横山ホットブラザーズという楽器を使う漫才師がいるんですけど、ノコギリを叩いて、お前はアホかって言ってる3人組のおじいさんがいるんですけど、それの弟子になるんです。
そうです。
あ、そうなんですか、
はい、アコーディオンを弾いてる横山誠の弟子になるんです。
なるほど。それで針金を、
僕はなんか針金を、はい、はい、師匠は本当に道具たくさん使うネタをするのでね。
まあ、ケンちゃんは昔から単に針金が好きっていうわけで、
は
い、
そうだけど、
はい、そうです、そうです、もう針金ばっかり触ってました。
でも実はケンさんのその針金、
はい、
芸術品のような針金のものを見たんですが、
はい、
モノマネというか似顔絵みたいなものを作るんですよね、
はい、針金、はい、似顔絵も得意よね、
はい、
で実はその作ってるのは今日のテーマに関係あるんですが、
はい、
東京電力の、
はい、
記者会見をしてる方とか、あるいは細野さんとか、
はい、
政治家の方とか、
はい、
なんかそういう方の針金細工っていうんですか、
はいはい、
作品を作ってると。
作りますね。なんか作りたくなったら作りますね。
なんで作ってるのかと、はい、いうことに行く前に今日のテーマを紹介するとですね、はい、テレビでは絶対に知ることができない本当のことということで、なんだろうと、
はい、
いうことで、
どういうことでしょうか。
当然ながら来ていただいたんで、
はい、
私の番組ということで、
はい、
完全に関係あるのがですね、
はい、
最近はもう東京電力放射能の会見、
はい、
放射能の問題ですね、
はい、
お二方実は東京電力の会見にずっと出られていて、
は
い
は
い、
そうなんでしょう。
あの最初に私と出会ったのはそこではないんですが、はい、いずれにしろ放射能問題に関して、
はい、
の記者会見の席上ですよね。
そうです、そうです、はいはい、もうそれは東京電力の記者会見に入りたいがために、うんうん、
家でずっとネットでね、
そう、
会見を見ながら、
3月からずっと記者会見を毎日見てたんです、ネットで、それでこれはもうひどいことになってなと思いまして、で会見でやってることが全然テレビとか新聞のニュースにならないんですよ。
ならないですね。
でテレビとか新聞にならないのに記者会見上ではひどいニュースがバンバン出てて、
うん、
でなおかつ記者会見の中の記者さんの方々が荒れてるっていう、やじったりこう怒鳴ったりしてるっていうのがすっごい不思議で、これはもうなんか家で毎日パソコン見ながらすっごいパソコンに突っ込んでたので、
それあの、ケンさんもその現場見られたんですか。
僕も見てました、はい、
お二人はあれですよね、結婚されてっていうか夫婦なんですよね。
はい、仲良しです、はい、
よく勘違いされますけど、
はい、どっちに勘違いされますか。
いや、あのなんかケンさんって
違いますけど、
ケンさん、そうなんです、はい、ケンさんって男の子だったんですね。
びっくりしましたけど、
この間上杉さんのテレビの番組呼んでいただいて、
あ、女の子どうして
と
思われてると思われてるんです
か。はい、たみたいです
ね。目音漫才ですからね、
はい、
でじゃあ家で見ながら、はい、なぜかというとその東京電力の会見というのは、はい、当初3月の段階では、
はい、
自由報道協会の面々が出たりしてですね、ニコニコ動画とか、
はい、
IWJ、などでユーストリームでずっと放送してたんですよね、
はい、
でそのご覧になって、
はい、
まこさんがツッコミ入れると、
はい、そうです、言うことあったんですか。まこちゃんがニコ動で僕がユースト開けてみたいな感じで見てたもんね。
そうなんです、なんかあのどっちか止まったりとか、はい、音声切れたりすることがあるので、それで二人でもパソコンの前で仮眠してて、あの頃何時に始まるか分からなかったんで、はい、仮眠しててバー起きて始まったってビャーってメモ取ってた、
ね、思い出しますね。3月本当に24時間で張り込んでました。当時、はい、あの一番やっぱりあの会見にいて、はい、まあ、功労者と言ってもいいのは木住、はい、和夫さんと、
そうですね、
NPJ の、はい、それからあと木野隆一さんですよね。
木野さん
で、あとはその次に僕とか田中隆作さんとか、
はい、
まあ、島田さんとか、まあ、いずれにしろ自由報道協会のフリーランスの面々が来ていたんですが、
はい、
実は既存メディアも 200-300 人いたんですよね。
そんなにいたんですか。
見えました、あれ。それ
全然見えない、
質問が全然なかった
と思うんです。ないです、ないです。
その辺の印象っていうのはやっぱり、あ、まあ映ってないから
はい、
分かんないですね。
でその記者会見場に行って初めて分かったんですけど、うんね、会見場の真ん中にカメラがあるので後ろ半分映らないじゃないですか。そうそうそう、なので前半分しか映らないから、その人数と密集度とか考えてたらそんなにいると思いませんでした、
ね、当初はですねそれが完全埋まって8名出てたんですね、3月は。
すごい。
でもほとんど、まあ、既存メディアと、はい、いうことなんですが、はい、実際は既存メディアの方から、はい、まあ、この番組でも何度も言ったんですが、質問はあまり飛ばずに、はい、フリーランスがまあ主導する形で、はい、いろんな東京電力への疑問を投げかけてたんですね。でその中で真子さんがご覧になってて、
はい、
あれおかしいなと思ったのはやっぱ放射能の問題と、
そうですね、
あとお子さんたちとか、その避難の地域の設定の仕方とかなんですが、はい、真子さん自身なんでそこに、詳しく興味持ったのかっていうのをちょっと聞きたいんですが、はい、
そう、なんででしょうね。まあ私自身その、芸人になる前に大学を中退したんですけど、はい、その大学はその鳥取大学の医学部の生命科学科っていうところにいまして、
ね、医学生だったんですね。医学
部でも一応、
はい、賢かったのね。
はい、
賢かった。今も賢
い、今も賢いのかな。
たまたま、はい、
やっぱり医学部だったから、はい、今回のその放射能に関する、
はい、
まあ、被爆とか、はい、そういうものに対しては親と思ったということですかね。
あ、でもそれは思いました。うん、その、うん、大学を中退する時の一番最後に提出し損ねた論文が、ね、うん、ゼミの論文が、あの温泉のホルミシス効果についてっていう、ラド温泉とかラジモ温泉が本当に健康にいいかどうかっていうのを出しそびれてたんで、
それがまさに卒論の予定だったんですか。
あ、卒論じゃないです、最後まで言ってないんで。いや、なんかもっと前のしょっちゅう出さないといけないやつの一つだったんで。
あれですよね、3つの、まあ、はい、カテゴリー分かりますよね。放射能に関しては、いわゆる、そのまま全体的に、まあ、Y イコール X みたいな軸で、はい、比例するような形で、はい、放射能を浴びれば浴びるほど体に健康が悪いというのと、
はい、
もう一つは、なんていうんですか、敷地というのがあって、
はい、
一定のところはこれは健康に被害もないけど、はい、途中からぐっと上がって被害を一定量超えると、はい、でもう一つが今、真子さんがおっしゃった、
はい、
一定量はむしろ健康にいいという3つのパターンですよね、
はい、でもその3つ目は今はもうほとんど認められてなくて、なんですか？ WHO でもそのラド温泉とかに使って健康になるっていうのは科学的根拠はないってはっきり出てるんで、
ところが日本の場合はそれが主流になってました。
そうなんですね。
3月には健康、はい、放射能が一時、浴びる量によっては健康だと、
はい、
まあ、山下教授もそれに近いことを言ってました
言ってましたね
怖いです。でもよくそういうこと聞きましたね、
はい、それがびっくりして、その3月11日地震があった後にずっとテレビ見てたんですけど、うん、だからもうなんとなくそんな知識があったから11日の晩にとろろ昆布を買って、要素対策としてでとろろ昆布を1日1袋、まあ、毎日 50g 食べようかとか言いながら、ね、見ながらずっとテレビ見てたんですよ。
でまこちゃんとろろ昆布嫌いなんで僕がいっぱい食べてました
、はい、とろろ昆布苦手やねん。でそれ でそうやって要素対策を、要素吸った時なんとかしようと思ってるのに、テレビでは内部被曝のことを一切言わなくて、
言わないね。
そうですね、そうですね、やっと最近になって
言いましたけど、ね、
まだただ完全には言ってないですよね、
はい、
でその内部被曝を言わずに、しかも外部被曝も本当は隠してましたからね、3月15日のあたり。でそこで憤りを感じて、
はい、
腹が立って、だって記者会見に行こうと
行きました。だってテレビでずっとね、レントゲン1回分だから大丈夫とか、ニューヨーク東京間の飛行機と同じ線量だから大丈夫とか言ってるんですけど、
ね、
そのレントゲン取って要素吸わないし、何をむちゃくちゃ言ってるんだろう
って。あれ違うんですか、あれは。
もう全くの嘘です。で今レントゲンでも体にあまり良くなくて、そのレントゲンでも将来万発性の心筋梗塞になったりするっていう風に厚労省でも出てるぐらいなので、レントゲン1回分だから大丈夫っていうテレビが言い続けることがすっごい不思議で、
新聞で大手メディアですね。
そうですね。
でやっぱりレントゲンは、これはあの海外のジャーナリストに聞くとみんな驚くんですけど、
はい、
日本は子供が健康診断でレントゲン取りますよ ね。
あ、 ないですね。
あれヨーロッパではレントゲンなんてもう本当に一生取らないのが当たり前
で
子供にレントゲン検査をするっていう珍しい国だというか、
はい、
みんな驚きますからね。
そうです、やっぱり外部被曝なんで。
しょっちゅう取ってるかもしれない。
なんで？
なんですか？
なんかいろいろ取ってましたよ、大阪にいる時。
まあそれは ね体にひょっとしたら悪いっていうための検査は、まあリスク&ベネフィットって言って、まあ それはいいね。
まあ、大人の場合ですよね、
はい、
子供はやはり特に放射能を溜め込みやすい、甲状腺などに、
はい、
だから子供のうちはレントゲンなんて持ってるほかっていうのが、
う
ん、世界中の方向性なのに、日本はもうガンガンレントゲン取ってるような。
そうなんですよ。
まあ最近になってやっと小児科の、
はい、
まあ、先生たちの努力によって、はい、特に山田誠さんとか、
は
い、ああいう先生方の努力によって、
はい、
やっと小さな子供のレントゲン止まったような感じですけど、 ただそういうような今の話もそうですけど、はい、多分リスナーの方はみんな、はい、えっと思ってることが多いと思うんですね、うん、そのえっと思ってることの知識をたくさん持ちながら、はい、実は東京電力の会見に、はい、突っ込んでいって、
はい、
そして実際のところ最近ですね、特に東京電力対策統合本部会見では、はい、もう台風の目となってですね、
おそうかした、
もう官邸もそうですが、はい、全体的に最も警戒されているのが実はこの真子さんなんですね、は
い、ちゃん
プラス健さん、
いや、
はい、真子さんですね、
はい、真子ちゃんです、圧倒的
に、いや、あの政府の人にもちょっと聞いたんですが、やはり、はい、もうその対策っていうのは真子さんの、その質問が、はい、要するに医療知識に基づいて、はい、そして過去の経験、それにさらにご自身で取材されてますよね、
そうですね、お
方
で、
そうです、はい、被災地とかにも行ったりされて、そういう知識を持ってくるんで、はい、相当警戒してるんですが、被災地はどのあたりに行かれたんですか。
被災地は、福島は南相馬とかに行ったんですけど、はい、あと宮城、岩手とかも結構行ったよ ね、 陸前とか、はい、この間行ったのとか、あ、大槌町と釜石に行きました、
はい、お腹川の方も、
気仙沼とかも
行った、ね、はい、最初行った理由っていうのはやはりあの東京電力の会見と同じように、
はい、
やっぱり現地を見ようとかそういう意識ですか、それとも別の理由で行ったんですか。
いや、一番最初行ったのは、
一番最初に行ったのはその、うん、取材をしようっていうことではなくて、うん、まあ、私自身芸人になったきっかけが、うん、あの神戸で震災にあって、はい、でその時避難所にたくさん慰問の方々が来てくださって、うん、それで、ああいいなと思ったことだったので、
あ、じゃあ慰問で行かれたんですね。
そうなんです。
それでアコディを持って、
はい、はい、
あの
行きました、
針金
を持って、はい、
で南相馬にでしたっけ、
はい、
最初は、
はい、行きました、
と、何かしかまたね、
宮城
の方と、はい、
その時やはりどうでした、その伝えられる報道と、実際行った時の、
うわ違いましたね、そのまだ5月の頭ぐらいは、
はい、
南相馬にもそんなに、うん、その南相馬行った時にやっと1週間前に新聞が届くようになったって言ってたので、
じゃあ情報入ってなかったんですね。
入ってなかったですね。
お食事もなんか、うん、昨日まで
温かいものが食べれなかったって言ってたので、はい、そういうことを全くニュースで知らなかったので、うん、その宮城とその福島の南相馬とその3泊ぐらい、3泊4日ぐらいの同じ日程で行ってたので、うんうん、宮城の避難所とその南相馬の避難所の違いにまずすごくびっくりしました、
避難所によって全然違ったもんね。
違うね。
なるほど、差があるんですね、
はい、
でお二人方はずっとその被災地にも参られ、
はい、
行く中で、あの飯舘村、は
い、
非常にその、まあ、触れ合いというかそれを深めていきますよね、
はい、
飯舘村に関してはどの点がやはり一番気になったんですかね。
飯舘村は、うん、もうものすごく汚染されて、
汚染されてたんです
か、ね、はい、放射能、放射性物質がすごく降り注いで、うん、3月15日の晩に放射性プルームっていう高濃度の汚染された雲みたいなものが、飯舘村っていうところ、うん、あの標高500メートルで山の上の村なんですけど、うん、そこぶつかって全部落ちたって、もう全部覆ったって言われてるぐらい、うん、もうその頃100マイクロシーベルトパワーっていう空間線量の中で飯舘村の人たちが暮らしてたんですね、うん、でそれで自分たちはきっと内部被爆してるからなんとか調べたいっていうのですごく青年部が動いてたんですけど、うん、誰も調べてもらえなくってっていうので東京に来て誰か手伝ってくださいっていうお話をされてた時に知り合って、それからもう毎日電話します。今日も3回してきました、うん、
素晴らしいですね、
はい、僕やきもち焼くぐらい電話してますから
一番たくさん喋ってるよ ね、はい、ね
ですよね、あの国会で開かれた、議員会館で開かれた、はい、発表の時に、
はい、
特にあの真子さんがやはり質問をしていたのがホールボディカウンター、
はい、
今
は
みんな聞き慣れたんですけど、
はい、
当日は多分メディアでもまだ出てなかったこの名称は、
ね、
ホールボディカウンターっていう単語自体が、
はい、
まだこれほど広まってなかった時に、
ね、
最初に真子さんが飯舘村の専務の方に質問した、
はい、
あそこから動き出したっていうのが正直なところあるかなと思ってるんですよね、
はい、
であれはホールボディカウンターっていうのは一体どういうものを測るですかね、はい、改めて、
はい、ホールボディカウンターというのは、ね、その内部被曝、体の中に放射性物質がどれくらい入ってるかっていうのを測る機械なんです、
うんうん、それを測ってなかったわけですか。
測ってなかったんです。
あれ5月でしたっけ。
5月17日です、
ね、ですよね、
はい、
で測ってなくて、
はい、
で飯舘村の人はその測られてないことに対してやっぱり不安に思ってたわけですよね。
不安に思ってたんです。で飯舘村の方々も、うん、ホールボディカウンターっていうものがあるっていうのをご存知なくて、うん、4月30日に東京電力の謝罪集会っていうのが飯舘村であったんですけれども、はい、うん、その数日前に、テレビのニュースで東京電力の女性社員の方が、はい、うん、福島の第一原発でたくさん内部被曝をしたっていうニュースが出て、うん、でそれをホールボディカウンターで測定したっていうニュースが出て、うん、それを見た飯舘の青年部の人が、うん、あ、 内部被曝って測れるんだって気づいたんですって。
初めて知ったんです。
初めて知ってその時に、
ね、
なんで東京電力は最も大事な住民も含めて同じように検査しないんですかね、は
い、本当にそう思います。そうですよね。
うん、自分たちの社員で、しかもあの時は被曝の線量が今で言うとそんな高くないんですよね、うん、確か同じぐらいの、
はい、
あの今当然ながら被曝されてる2人の女性の方っていうのは、
はい、
一般からすると多いんですけど、原発作業員からすると、
はい、
だけど今その線量の限度量をどんどんどんどん
日本上げて
ですね、
またですねこれ7月の末には政府は、一生の被曝量は、
はい、
100ミリシーベルトっていうところまで上げてしまったということで、あれ気づくとそのあの20ミリとかいうレベルじゃなくてどんどんどんどん上がっていくと、まあ、そういう中で、
はい、
知らされてなかった飯舘村の人たちは、はい、真子さんとか健さんが来られてどうだったんですかね、反応は。その何度か今も連絡取っていると思いますが、
はい、そうですね、初めは、
ね、
半信半疑だったと思うんですけど、でもなんとなくその初めて出会った時に、うん、そのチェルノブイリに日の丸がついたホールボディカウンターっていうのを積んだ検診車が数台送られてて、それがチェルノブイリの NHK のドキュメンタリーの中の映像に映ってて、でそれはどこが出したんだろうっていうのをまずその言い立ての人と私たちとで調べ出したんですね。でそのこととかその、その時に追いかけていったことのもう一つが、3月30日に飯舘村で小児甲状腺サーベイといって、子どもたちの甲状腺の被曝線量を調べるっていう検査があったんですけど、その結果を飯舘のその子どもたちもお母さんも全然知らされてなくて、基準値以下だから大丈夫ですっていう言葉でしかいただいてなかったので、
具体的な数値データは出さなかったんですか。
で基準値もどれくらいかも知らされてなかったんです。
しかもなんか別々のところに分けられてね。
あ、そうなんですか。
親御さんとお子さん
も、ね、お子さんとお母さんも分けて、子どもたちだけバーって順番に測って、みんな大丈夫でしたって言っただけだったの で
それはもうエクスキューズっていうか、
はい、
言い訳で測ってるとしか言えないですよ ね。ちなみにホールボディカウンターあれですよね、日本船舶振興会でしたっけ、は
い、そうです、
日本財団ですか、
はい、
が送ってて、
送ってたんです、
はい、で日本にはじゃあ相当あるわけですか、それは。
いや、それはもうチェルノブイリにその作って送ったみたいな形で、それは古くてもう使えないらしいんですけど、
で送ったぐらいだから今度は日本で、
そうなんですよ、
送ってるんですか、ね、それどうだったんですか。
すごい期待しましたけど、
期待したんですけど、うん、ないです、
ない、
はい、
そういう動きは聞いてない、ね、
そうなんです。でその5月17日までに各ホールボディカウンターの作ってる日本のメーカーとか、あとフランスが作ってるところの日本の窓口とかにちょっと貸していただけないかっていうのをあちこちお願いしに行ったんですけど、
真子さんがすごいのはすごいですよね、その行動力っていうのは、
すごいですよ、
もうガンガン電話しまくんですよね、
そうなんですよ、
行政にしろそういうところにしろ、
はい、
もうね、真子ちゃんは火がついたらこうすぐ行動するんですよ、いつもね、それで僕も助けてもらったもんね、いっぱい、
でもだって今のそのホールボディカウンターがあると思われるところ、片っ端から電話してますし、あと福島県、
はい、
なる政府とか、
はい、
いろんなところにそういうところも含めて全部電話してるんですよね、
はい、はい、もう福島県庁の、あの福島県庁に限らず福島県とかすごく電話してるんで、あの市外局番024なんですけど、その上の何桁かでどこの地方か大体分かるようになります。
相手がどうなんですか、要するに向こうからすると、はい、例えば新聞記者とかテレビの記者、
はいはい、
まあ、フリーの記者とかがかかってくると、
はい、
まあ、ある程度は取材だなとは思うんですが、はいはい、まあ、極端な話、
はい、
芸人の人から電話かかってきた場合、はい、どういう反応するんですかね。
あ、でも取材ってそれはその卑怯だと思うので、きちんと言って、うん、あのお電話はしてます、
はい、あれはどうなんですか、最初に例えば会見入った時とか、
はいはい、
あるいはその今そうですけど、
はい、
いろんな飯舘村とかに入って現地で、
はい、
まあ、取材しますよね、
はい、
そうすると普通の記者が入るときとやっぱ差はあります、相手側の受け取る印象とか。
あ、いや、もう、まあ、今でもですけど、
うん、
すごくこう排他的な目で見られることの方が多いですね。
特に会見なんかそうじゃない
ですか。会見もそうです、うん、東京電力の中の共同会見はそうです ね。
それは何嫌がらせの目ですか。
うん、嫌がらせっていうか、まあ、嫌だなと思ってらっしゃるとは思うし、まあ、そもそも入るときに嫌がられるだろうなと思って入ってるので、まあ、当たり前なんですけど、
でも今やあれですよね、
はい、
既存メディアの記者が何も聞けないようなことをどんどん聞いてるわけなんで、
はい、そうですね、多分一番現場の人と福島のあちこちの人の情報、今日こんなん来たよとか、今日県庁からこんな通知が来たとかすぐに来るので、
それをぶつけるわけですね。
詳しいかもしれないですね。
だから政府の方の対応も、
はい、
真子さんシフトになってるわけですね。おしどりシフトになって ってるわけですから。
そうですね。
ただ結果としてそれは何がいいかというと、結局情報っていうのは、はい、権力側が持った情報もそうですけど、これは最終的には国民のものだし、はい、今回の放射能事故の場合は、はい、完全にその住民が最も最初に知るべきことですからね、
うん、本当にそうです。
でそれを伝える人がいなかったっていう、
本当にそうなんです。
この機能不全の中やってることは、はい、まあ、今はいじめられてるかもしれませんけど、はい、きっと歴史が、はい、ちゃんと評価してくれると思うん でそれ辺はぜひね、はい、続けてほしいんですが、あとあの基本的なことなんですけど、はい、3月 その30日に子どお子さんの、
はい、
要するに
検査
で、まあ、検査でやりましたね、はい、この、はい、まあ、甲状腺がんの、はい、これチェルノブイリではチェルノブイリネックレスって言って、はい、その後ですね、まあ、5年とか10年すると出てくるんですけど、甲状腺がんとか白血病とか、はい、そしてこの甲状腺の手術するとここに首にですね、
はい、
もう傷がついて、それがネックレスのようなんで、チェルノブイリネックレスと言われるんですね、
はい、
でこれ特殊じゃなくて、まあ、放射能事故が起こると意外とそれがあって、例えばマーシャルネックレスってあるんですよね、あのビキニ環礁での、
はい、
あの、
はい、
水爆実験の後に、はい、マーシャル諸島での住民がみんなマーシャルネックレスになって、はい、あれが先なんです。そうすると今度世界中言われてるのは福島ネックレスができるんじゃないかと、はい、でそのためにはまずお子さんなんですよね。
そうですね。
でやっぱこれ医学的な見地から言って、やはりお子さんというのはやはり放射能に弱いんですかね。
弱いです。まあそんな医学的な見地を喋るような立場にないんですけど、うん、
いやいや
で
も医学部
子供は弱いです。やっぱりその放射線の何が怖いかって言ったら、うん、その細胞を傷つけるので、うん、細胞の代謝が早ければ早いほど、うん、たくさんの細胞を同じ時間の中で傷つけてしまうんですね、うん、でその放射性物質が体から出てしまっても傷つけられた細胞はそのままなので、うん、やっぱりで子供はどんどん成長していくから、それをたくさんコピーを増やしたまま、
そうなんですね、
はい、傷ついたもののコピー、
そう、染色体 DNA を破壊すると、うん、でそれはやはりあの生物の、はい、人間以外の動物でやっぱり最近に来たわけですよね、うん、あのチェルノブイリもそうですが、はい、小動物で要するに、早いものは細胞分裂も早くて新陳代謝が早いん で、はい、でそうすると人間では一番その被害が最後に来ると考えた場合、
はい、
やっぱ子供そして、妊娠している女性の方、はい、それからこれからお子さんを産むような、
そうですね、
女性は、うん、まずは、何としても、うん、これは助けなくちゃいけないと。
本当にそう思います。ま
あ、この番組で何度も言ってるんですが、はい、どうも政府の動き遅いですよね、未だに、
うん、遅いですね。
そのあたりどうですかね。
いやその私もずっとその、うん、住民の内部被曝 の、うん、その調査の主体が県でするので、うん、それでどうもその内部被曝を過小評価してるんじゃないかとか、ちゃんと評価してもらえるのかなとか、うん、すごく不安なことがいっぱい出てくるので、うん、それを県じゃなくてなんで国でしないんだろうっていうのもすごく思ってて、うん、この間園田政務官に詳しくお話を、うん、なんでしないんですかって聞いたんですけど、うん、そしたら結構詳しく教えてくれて、その県じゃないから国だって言っても国も当てにならないんですよって言われてしまって、
そのあ
と
住民たまったもんじゃないです
か、ね、本当に。で逆にその国でやるとなると、うん、その、委員会立ち上げて議案考えて、それで国会にかけて予算をかけてってするから、うん、すごく動きが遅いし、国が今までやった原爆症のいろいろ訴訟を考えても、うん、必ずしも住民のためになってるとは思えないので、ね、なので切り捨てられた方々の方が多いから、うん、県じゃなくて国が引き受けたところで、うん、住民の方々のために本当になるのかどうかっておっしゃってました。
本当に結局組織は自己防衛に走りますからね。
そうですね。
やはりそうなると、まあ、これはあの FM 福島の方も、うん、聞いてらっしゃるんですが、
はい、
まあ、守れることとしたら、
はい、
やはり何が必要なのかなというのを思うんですが、うん、どうですかね、眞子さん自身で考えるのは、国も当てにならない、
はい、
自治体も今県も、
はい、
正直言って佐藤雄平さん、
はい、
あまり当てにならないと、
はい、
ある政府の方にですね、
はい、
先日一昨日ですが7月の末ですが、
はい、
聞いてなんで対応しないんですかと言ったら、まあ、分かりながら質問したんですが、
はい、
県からの要請がないと国が今法律上動けないと。で今回も佐藤知事から、
はい、
ずっと待ってんだけど、
はい、
外では言うんだけど、はい、実際会うと持ってきてくれないんだと、は
い、何をですか、情報、
いろんな要望、
要望も
で、ところはマスコミに答えてる時は涙流しながら、
はい、
要望出してるようなことを言ってるんですけど、自分たちに持ってこない、
そうか
な、でももうそんなことを言ってる場合じゃないじゃないですかと言ってるんですけど、はい、結局結果として押し付け合ってると。でその板挟みの中にあるのは実は住民の方で、
うん、本当にそうだと思います。
だから考えてみると住民の方はもう自分で動くしかないわけですね。
でも住民の方々は本当にもう南相馬とか福島の方々とかは、
うんうん、
その人たちが頑張らないといけないっていう状況が本当におかしいと思うので、
そうそうですね、うん、本当に国がやらなくて、そう3月の段階でとにかく国が例えば避難地域も自主避難なんてそんなことできるわけないと、
う
ん
は
い、
そうですよね。
だって放射線誰も測ってないわけですし、国が持っている情報で判断するのに、うん、枝野長官は自主避難って言ったんですよね3月に、はい、
未
だにそうですけど、
はい、
でやっぱりそれはまさに政治の責任であるのに責任放棄してると、
うん、
とは言っても責任放棄してる政治を動かすのは、はい、正直言って100日間以上やってますけど、
はい、
動かないのが現状ですよね、
はい、
でその間もどんどん被爆してるわけですから、
はい、そうです。
なんとかしなくちゃいけないと、うん、でそこでマスコさんとかケンさんも、はい、まあ、半ば活動するような形でいろんな形で声をかけてますけど、
はい、
具体的には今や取り組んでいるものはどういうところですかね。
今ですか、今はその、事故直後の、
うん、
事故直後の内部被曝はおそらく要素がほとんどだったんですね、はい、あの要素とセシウムが事故直後にたくさん出たんですけど、うん、でそれでその、作業員の方々、福島原発の作業員の方々が、
はい、
たくさん被曝をして、
で
それ あの内部被曝の線量は出てるんですけれども、うん、それの、セシウムと要素の各種のベクレル数っていうのをどれくらいの割合か出していただいたら、うん、ほぼ 99% 要素だったんですね、580のうち580とか、240ミリシーベルトのうち240とかが要素被曝だったんです、うん、ということは同じ時期に飯舘とかがものすごく線量が上がって、それで同じ性質の、あの放射性プルームでしたら、うん、ほぼ要素だったと考えることができますので、
うん、
なので要素をものすごく内部被曝したんじゃないかって思ってるんですけど、
うん、
要素はあの普通の半減期でも8日で、生体半減期もだいたい7から8日なので、
うん、
すぐに排出外に体に出てしまうんですね、うん、なのでその5月とか6月の時点でホールボディカウンターで内部被曝を測定してもほとんど検出されないんで す、
そうです、ね、
なのでたくさん被曝したその要素の内部被曝をどうやって過去推計出すかっていうのをずっと動いてずっと考えてたんですけど、う
ん、なんかいい点はあるんですか。例えばセシウムの今検出した部分で、はい、まあ、比例大体これぐらいだろうと、はい、セシウムこれだけ受けてなったら要素は過去推計でこれだけ受けたはずだと、そういうことは可能なんですかね、うん、
可能なんですけれども、だからそれを出すためにその3月15日とかすごく高い汚染だった頃のセシウムと要素の空間のダストモニタリングのその組成、
うん、
だいたいどれくらいの比かっていうデータがあれば、自分たちがいてたところの要素とセシウムどれくらいの割合であったかっていうデータがあったら、
うん、
セシウムがどれだけ検出されたかで過去推計はできるらしいんですね、
う
ん、
それは今現在どうなんですか。対策統合本部では
全くやってないです。
あの3月の段階で実は日住さんと、
はい、
あの木野さんと私などがやっぱ言ってたのは、はい、その線量の各種の、うん、量出せと言ってた時、うん、その時は21日以降は何も出ないんですね、データが。原発の事故の露圧も含めて、
はい、
でなぜ21日以降出ないかっていうと、
はい、
21日以降しか出ないんです。
前の方は
測ってないって最初に、でそのうち測ってることが分かったので壊れてたって言ったんです、
はい、
そしたら今度17日になったんです表が、
はい、
あれ17日まで測ってんじゃないと、
はい、
で最初1週間どうしたんですかって言ったら、いや計測不可能だったと言ったんですけど、後から、
はい、
川淵博さんとかの追及によって分かったのは、はい、実はスピーディーも含めて全体的にモニタリングポストも測っていたんですね、
はい、
ところがまだ出してないと。だから出したくないというのは実はやはりとんでもない、
はい、
放射線量を、まあ、被爆させてしまったという決定的な証拠になるんで出さないんじゃないかと思うんですが、となるとそれを出させるのが最初ですかね、仕事としては。
そうですね、出させるのが最初、ね、でもそれをだいぶだいぶいつもこの数ヶ月間会見に行ってて思うんですけど、
うん、
その、
ね、保安員
が隠してるんじゃないかっていう、うん、その何度か東京電力の未公表データとっていうのがあって、でもそれも保安員には報告していましたっていうんですね、はい、未公表データ。それで、そのスピーディーが初め3枚4枚しか出てなくて、うん、でも後から何千枚出てきたっていうのも保安員だし、ね、うん、で7月頭に何かのデータが出てこなかったのも、その医療どっかのオフサイトセンターからどこかの施設に移動するときに資料を一束机に置き忘れてたとかね、
置き忘れてね、
そういう形で、
ね、はい、やってることはもう毎回同じですけどね。
そうなんですよね、保安員から出てこなかったデータっていうのが 3,4 件あったので、うん、
まあそれは 3,4 件ってことは氷山の一角ですよね、
と思うんですよね、
まあ、保安員のね、あの審議官っていうのは本当にもう情報隠しのプロみたいな方で、
はい、いや多分、ね、情報隠しじゃなくてご存じないんじゃないですかね、あんまり
上がってこないってことですか。
いや、っていうかその文系の方々なので、ね、あまり詳細が をそのスポークスまで出てこられる方は、うん、もう会見で言ったらなんかあんまりそのはっきりとした答えじゃないの、
一番最初の審議官が結構正直だったんですね。
そうなんですよ、中村審議官が
3月12日に、はい、普通に発表して更迭された、
変な世の中、
要するに本当のこと正直なことを言って王様は裸だって言ってしまう人は排除されてしまうと、うん、もうそれは3月から延々と続いてるんですが、はいはい、まあ、その一番邪魔してるのは実は保安院でもあり東電でもあり政府でもあるんですが、はい、最大の障害はやっぱりメディアですよね。
あ、でもそうですね、う
ん、要するにそれがやっぱ現場に行ってる私も感じましたけど、はい、記者たちって意外と気づいてる人多いじゃないですか、
はい、
あの記者会見とか
そうですよね、一緒に話も聞いてるし、
でところが、はい、テレビとか新聞になると全く逆のことが出るんで、
はい、
あれはなんかもうびっくりしませんでした。
びっくりしました。なんでこんな嘘ばかり書くんだろうと思って、
ちょっと会見の話に一回戻して書いたんですけど、
はいはい、
その東京電力の会見やっと入ったと、
はい、
まあ、対策統合本部会見、
はい、
でやっぱりその記者会見に入るのはおそらく初めてだったと思うんですけど、どうですかね、その印象として、これまで自分が見ていたメディア報道と、
はい、
実際会見で追及して、はい、そして出てくる情報っていうのはやっぱ格差がっていうか温度差はあるのか、その情報差とか含めて。
ありました、はい、こうそうですね、テレビがそのニュース、うん、その報道番組自体もそうですけど上がってくることとすごく差があるっていうだけではなくて、
うん、
会見に行ってたら今でも言ってますけど、
はい、
全く原発事故は、うん、全く収まってもないし、何の油断もできない状況なのに、そのテレビ局としてもうすごく普通の世の中になってるっていうのに今一番違和感を覚えてます、
いろんな人が海外のジャーナリスト、
はい、
たち友達もいますけど来ると、
はい、
やっぱり取材をしてると、私もそうですけど、
はい、
一般に東京に出て、はい、そして福島の方にも行ったりすると、
う
んうん、普通に生活してますよね、テレビつければ。
そう
ですね、そうするとあれ自分がおかしいのかなと、
うん、
要するに自分がちょっとこれ騒ぎすぎで、
そう怖がりすぎかなって
思っちゃうんですよ、うん、ところが海外の人がすると、うん、なんで普通に生活してんだと、
はい、
でその人たちもやっぱり 2,3 日いると、ね、あれ自分がちょっと頭おかしくなっちゃったのかなみたいな風に思うと、うん、
はい、
でもこっちの方が普通正常なんですよね。
そうです
ね、それが伝わってないのはやっぱりテレビとか新聞のいわば洗脳みたいなことが行われてるのかなと、
はい、あ、そう思います。でもその事故直後でも思ってたんですけど、例えばすごく重大な事故が、まあ、私関西だったんで尼崎の列車事故があったりとか、ね、でも最近でしたらあのユッケ問題のこう事件があったりとかしたら、ものすごくメディアの人はその責任者を追及するのに囲んで、もう座って土下座して泣いて謝るぐらいまで、
で家まで押しかけて、
そう囲むのに、なんで東京電力にはしないんだろうっていうのが一番不思議でした。
もう清水社長がまず出てこなかった、
はい、
もう結局3月の段階で、うん、まあ、私含めていろんな人がなんで出てこないかって聞いたのフリーランスの記者だけなんですよね、
う
ん、
そうでした。
で勝俣会長に対して厳しい質問するのもフリーランスの記者ばっかり、
はい、そうですね、そうなんです。
でところが一般の記者たちはむしろその会見で、はい、東京電力側に立って、
はい、
その質問を邪魔するみたいなこともあったり、
ね、
なんか僕見てる印象ですけど、あらかじめなんか聞きたいことというよりも、そういう大手の方とかは、
うん、
何だろう、もう載せたい記事っていうのがもう
あって、
前もってあるのかなと思いますね。
それを質問してるって感じするよね、
まあ、東京電力に対してはまあ最大のクライアント、
はい、
電磁連でまあ年間800億円の広告費ですよね。接待費合わせるとその倍ですから、そこからもらってんで、
はい、
要するにクライアントに逆らわないという、
はい、
まあ、それは世界のジャーナリズムから言ったら最低の行為なんですけど。
そうですね、クライアントは見てる人じゃないんですか。
そう、見てる人、視聴者、まさに、
ね、
本当に言う通りですね、読者、はい、でそこに対して向き合わないで、
うん、
結局金に向いてるわけですよ、
はい、
だからジャーナリストとかは言ってほしくないんですけど、その話をするとですね、時間がですねあと 500分ぐらい必要になる、それで、まあ、東京電力の会見出てそういう違和感っていうのを、
はい、
まあ、相当覚えながらも、
はい、
結局、今ずっと出てるわけですね、
はい、
で、この東京電力の、
はい、
社員の方々、
はい、
もうでもそうは言っても一応情報を出そうとする方もいらっしゃいますよね。
そうですね、
そういう方たちと例えば連携するとかそういうようなことはできないんですかね。
あ、でも東京電力の方でも、うん、もう毎日、まあ、行ってるのもありますし、
うんうんうん、
多分その 東京電力に限らずですけど、うん、そのうわひどいひどい団体とかひどい新聞とか、うん、ひどい局とか思っても、うん、その中にはやっぱりいい人も悪い人もいるし、うん、でそのまあ、もう全体として悪いかもしれないですけどもちろんいい人もいると思うんですね、うん、で東京電力のいい人とかでしたら、うん、私がずっと追求してた問題の資料が、うん、私がいない時に出てたりとかしてたら そこの東京電力の広報の人が仕事じゃないのになんか私服で、はい、
僕のとこ来て奥さんに言ってて、
そうそうそう
これ出ましたよって
これあの真子さんがずっと聞いてた資料だからって届けていただいたりとかしたこともあります。
それは本当に人間関係ですよね、はい、これやっぱり誠意あれば、はい、その厳しい質問でも相手もやはりなんとか人間ですから同じ日本人ですし、はい、でその中で追求して最近出たのがあの1時間あたりの放射性の放出量が 10億ベクレル、
10億ベクレルパワー
が出てて、これ昨日今日チャチャッと出たんですけど、はい、実は真子さんが追求ずっと追求して、
そうなんです。
そもそも東京電力行って初めての質問
がそれだったんです。
随分か2ヶ月ぐらいかったですか、は
い、
これ
いや3ヶ月
です。3ヶ月ですか、
はい、4月19日に初めて行って質問した時が、うん、その福市ライブカメラとか、うん、その福島原発をずっとこうインターネットで動画でリアルタイムで流してて、はい、で夜になるとものすごい煙が出るんですよね。もくもく出ますよね。もくもく出てて、でうわ爆発っていうぐらいすごい出てて、でその湯気には放射性物質が含まれていないんですかって、うん、その一切ものすごいびっくりするぐらい煙が出ても何のニュースにもならないので含まれていないんですかっていうのが初めての質問だったんですけど、うん、その時に、含まれていますっていう回答だったので
どれくらいか、
どういうことと思って、じゃあ大体どれくらいなんですかって概算でいいので教えてくださいって言ったら、あちょっとこう評価しますっていうことから始まったんですけど、そう
そ
う
すぐ教えてくれると思ったよね。
そうすぐ出てくると思った。
結局3ヶ月待って、
3ヶ月待ち
その時だったらパニックになるとかまた既存メディアも含めて やばないんですけど、結局でも10億ベクレル出てるっていうのは、はい、毎時、
はい、
これ驚きの数値じゃないですか。
これでもね、なんかもちゃんと測った数字はまだ
まだこれまだ正確な数字じゃないと思います。
多分過小ですね、はい、多く言うわけないんで、
はい、
そうすると要するにこれ普通のテレビ新聞だったら、はい、これ一面トップですよね。
そうですね、10億ベクレル毎時常に出てるってことは1日240億ベクレル出てますし、まあそれでいうとレベル4の事故がずっと継続中ということなんですね。
今出てるんですかね。
今です。
しかも東京電力はステップ1は終わったと政府も含めて
言ってましたね。へーじゃない
わ。でそれは要するに外部放出は止まったということなんですが、完全に嘘っぱちってことになりますよね。
だと思いますね。でそれが私がそのずっと聞いてて出てこなかった言い訳みたいなものとして、うん、建屋の上にモニタリングを置くのでその評価に時間がかかりますということで何ヶ月も待ってたんですね。
なんか僕らにしたらそれ危険な場所なのでやっぱ置くの難しいのかなとか思いましたけど、
そのデータとか取る大変なのかなとか思ってて、うんうん、それでその
ポンプ
でもあまりにもそうあまりにも出てこないので、ね、あのいつぐらいに回答いただけますかっていう聞き方に変えたら6月頭には6月中旬には6月末には7月頭にはっていう感じでずっと伸ばされてて、
やっとこそいだ
出たのが、はっきり出たのが7月19日なんですね、うんうん、に出たんですけど、うん、でそれでそれは1号路から2号路3号路までで毎日出てるのが10億ベクレルパワーは出ていますっていうことで、でそれでその煙の夜間に出るそもそも聞き始めた、うん、夜間に出てる煙の放射性物質はそれに含まれてるんですかって聞いたら、昼夜を問わず出続けていると考えていただいていいと思いますって言われていいと思います時間やろと思って、
いや全くその辺の感覚が来るっていうのと、
そうなん
です。あとそれに関しては占領を図る方向も含めて海外メディアはかなり報じてんですね、はい、でやらしく宣伝っぽくなりますけど、
はい、
ちょうど出たばっかりの本、
はい、
報道災害
キャー、
マックさんも出てるんですけどちょっとページ見つけられませんでした、はい、あの、なんだこれ幻冬写真書が出したんです、
はい、
私と宇賀谷さんという柔道協会の、
はい、
それはこれはまあイベントをまとめたんですが、この中でも要するに新聞社が、
はい、
朝日新聞ですけど、うん、早い段階で、建屋の上に飛行機飛ばして、
はい、
で線量を測ったら線量がものすごい高くて、
はい、
危ないから測ってない、あもう近寄らないってなってます、
はい、
それ3月の17日なんです、
はい、
ところが紙面に一回も書いてないんです。
それなんで書かないんだろう、怒られるのかな。
なぜかというと社内報に書いたんです。要するに朝日新聞の記者が気をつけなさいよってことだけ
で、
だから逆に言うと住民はどうなってもいいってこと
なんですよ。そうですよ。
でこれを言ったんですけど、結局東京電力も朝日新聞も政府も、 まあ、大手メディアも全部一緒なんですね。自分たちさえ助かれば、あとは読者だろうが視聴者だろうが国民ながどうなってもいいというやっぱ感覚だと思うんですよね。
それは朝日新聞の記者さんに聞いたんですか？
いや、宇賀谷さんが朝日新聞の記者だったんです。しかも社有なんで、あの全部情報がまだ普通に送られてくるんですね。
じゃあ各メディアもいろんなそれぞれのデータを持ってるん
ですね。
そう
だ。で、これ聞いてみよう。だからみんな入ってこないわけです。
なるほど。それでその数値が、うん、西門のダストサンプリングから、うん、推定しましたって言うんですね、松本さんが、であれって私建屋の上のモニタリングで待たされてたのにどういうことと、西門のダストサンプリングだったら、ずっと出てるやんと思って、いやそれでまた松本さん質問して、西門のダストサンプリングから計算できるならこれ4月19日に私が質問した時点で出せますよねって聞いたら、おっしゃる通りでございますって言われて
最悪、ね、
おっしゃる通り違うやろと思って、じゃあそれはあの公表できるの、公表できると思うので出してくださいって言ったら、今は評価中ですかとかってまたなって、簡単に出てるところにいますととかって言いながら、しかしその現在値は横ばいですので、どの時点で評価しても変わらないようになってございますっていうので、いや4月の出してくださいって言ったら、4月8日から6日までで 2.9×10 の11乗ベクレル毎時ですって言うんですよ。で 2.9 って10個書いて計算したら2900億ベクレル毎時なんですね。
4月の段階で、
4月で、で何が横ばいよと思って、でそしたら計算したら、その時は1日6兆90009600億ベクレル出てるんですよ。で横ばいって言うんです。
どういう横ばいですかね。
なんかもう
なんかなすごい桁が違う横ばい、
違いますね。
そう、
頭が宇宙になってるんじゃないですか、松本さんは。じゃあ松本さんというのは、はい、東京電力の今の会見の方の、広報担当ですね、
はい、
原子力の、
はい、
ですけど、まあ、途中から出てきたんですね実は。武藤副社長が引っ込んで代わりに松本さんが登場したんです。
そうです、3月に。すごく頭のいい、
まあはい、あのごまかすことに、誠意がある、頭の良さじゃないですよね。
誠意のある頭の良さじゃないですけど、
自己防衛、っていうか組織防衛に関しては、
そうです、
まあ、東京電力のある意味エース級という
か、そうなんですよ。でも本当に素晴らしく頭がよくて、この頭の良さをどうしていいことに使わないんだろうって本当に思うんですよ毎回。すごい頭いいんで、
大したことなさそうに喋るの上手いですよね。
上手いですよ。で喋りながらすごい資料を探してるんですけど、ものすごい別のこと計算しながら丁寧にたくさん他のこと喋るっていう、
で繋いでんのよ ね。
でどうでもいいことは出すんだけど、肝心なことはごまかすという、
そうなんです、
天才なんですよね。
そうなんですよ。
まあでもそういうことをやってると結果としてこうやって数ヶ月の間に多くの方が被爆するということになって、はい、まあ、これ犯罪行為ですよね、ほとんど。
犯罪行為です。でもその本当内部被爆を、福島の方の内部被爆をきちりと評価しないことは日本国民全員守ってもらえない当たり前なん で、もう豚であれ牛であれ野菜であれ、食品の暫定基準とかももう高くて当たり前なんですよね。めちゃくちゃ内部被爆してる福島の人を何も見ないっていうことは、それで、おとつい福島県から県庁の方とお話してて聞いてびっくりしたんですけど、県民の健康調査のお金は他の新聞の記事だったら1000億の政府からの国の基金を作るって出てたんですけど、でその健康調査の関連でずっと聞いてたので、これはこういう記事出てますけど1000億はこの情報は間違ってないですかって聞いたら、いや違いますって言われて、経産省からお金が出てるんですって言われたんですよ。経産省から780億出てて、
正確には782ね、
782ね、782億出てて、それが県民の健康調査のため、県民の健康調査じゃない、内部被曝のためのお金なんですね、
そうそうそう。
なので、前細野さんがその細野大臣じゃなくて、なんかその経産省は原発推進の組織なので、その保安院があるのがおかしいとか言ってたのに、原発推進の経産省が内部被曝を、
それ厚生労働省出さないといけないですよね。
そう、
うん、
こうそのためのお金を出すのは絶対不自然だと思うんですよね、
うんうんうん、
でちなみに780億の内訳を昨日聞いてきたんですけど、言っていいですか、
はいはい、
基本調査に12億、長期健康調査に583億、データベースに15億、子どもがん検診に80億で、ホールボディカウンターに17億、積算線量計に43億、でこれ最後謎なんですけど、子どもの心身確保事業に32億なんです。
え、子どもの心身
確保って何、
確保事業、
心あ確保ね、そう、そのなんか精神的に、
そうなんかこれは何かなってまたいろいろ調べても全く出てこないんで、また調べていこうと思うんですけど、
やっぱりチェルノブイリの時もそうなんですけど、お母さんたちの、そのまあ 端的に言うと自殺の問題が出てるんですよ。
絶対ショックだと思う。
これがね本当に多くなってベラルーシもウクライナも自殺率が急に上がるんですよね、はい、1990年代の半ばから、
はい、
でそれはなぜかというと、やはり子どもたちがどんどん最初はね出ないんですよね、
はい、
やっぱ4年5年10年すると、要するに甲状腺がん、それから小児がん、まあ、小児がん の、 白血病も含めて出てきて、
は
い、そうすると完全に攻めちゃうのはお母さんたち自分のこと責めちゃうんですよ。
そうで
そこに行き着くというもうだからその辺のマインドケアっていうのをきちんとしなくちゃいけないんですが、そういうのは、まあ、多分政府は頭にないんでしょうね。それね
ないと思います。だからその福島県で36万人の子どもの調査が始まるっていうのを新聞の記事になって、それですごくそのだけでショックを受けたお母様方もすごく多くて、なのででもまあただでがん検診ができると思ってくださいってそういう方々に置いてるんですけど、なのでもう絶対いろんな検診とか、いろんなケアとかね、医療の問題とかも周りが絶対頑張って、福島の人じゃなくて、その周りの地域の人が絶対に頑張って、その人たちに頑張ってって言わずに、もううちら頑張るから甘えてって休んどいてっていうぐらいの勢いで動かないと本当にそれはみんなのことだもんね。
そう
絶対次自分たちが踏みにじられる可能性があるので、
まあ本当に例えば、はい、牛だって豚だってそうですけど、あれってみんな食べてて、
はい、
今日本全国で食べたって大騒ぎになってますけど、もう最初から食べてるん
です
から
ね。最初から
です。最初からみんな被爆してるんだから、
もっと新鮮なものからね、
全員被爆してるのを、自分たちと関係ないっていう無責任な、
はい、
そこは無責任になりますからね、
はい、
自分たちの問題だと、
そう、
まあ、考えて、そして政府とかそういうところに訴えてほしいですね。
そうなんです。だから本当聞いてるその他の地域の元気な方々、その、今回の震災でシビアなことになってない周りの方々が本当に、本当に力を貸していただいて、
そうね、
その福島の方々とか、宮城も岩手もみんなそうだけど、その頑張らないでこっちに甘えてって言えるように、本当したいよね。
したい。
なんでよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
ということでですね、そう最後にまだちょっと伺いたいのは、まずですね、
はい、
本業のお笑い芸人としての活動、
はい、
大丈夫かなって心配になってるんですけど、
はい、
大丈夫ですか？
はい、
ね、
大丈夫です、でも本業っていうよりこれも本業、本業っていうかおしどり、おしどりとしての活動だもんね、
そうなんですね。
でも舞台も大好きなんで、やります。
おそらくもう釈迦に説法ですけど、この原子力事故は、何年も、何十年も続くものだと思うんで、本当にこればっかりをやってると、
はい、
方々も体壊して、お金もなくなって、路頭に迷ってしまうと、
はい、
本当に情報開示においては日本にとって損失なんで、まあ適度に、
はい、
適度にといっても、まあその状況は許さないですし、まあ、被災地の方は適度でじゃあ済まないですからね、
はい、そういえば、まあ、言い立ての人にも昨日、長生きしてくれよって言われたんで、
本当に統合会見の中でも、まあ、政府の人もそうですけど、はい、いや眞子さんがいなかったら、
はい、
出てない情報がたくさんあると。前半の方は例えば翡翠さんとかなんですよ、やはり木野さんとか、やっぱそういうポイントのある人がいたからここまで出てるんで、そういう意味ではもう本当に、最後の、ね、すがる女神みたいになってるわけです
よ。いやそんな大げさなもんじゃないですけど、
木野さんもね、
はい、
そう言ってもまた長く
いて、毎回いらっしゃって、
あとは普通の大手メディアの記者さんの中にも、
状況分かってくださってね、
いろいろ聞いてくださってる方
も、そうなんですよ、最近すごく仲良しが増えてきて、それでその応援してるよって名刺くださるんですけどね、怖いんですよ。それでこっちの名刺じゃなくて裏にプライベートの名アドレス書いてるからこっちに連絡してって言ってあ、そうなんですかって聞いたら、表の名刺は会社に監視されてるからって、
いや
怖いなと思って。
すごいですね、資源エネルギー庁ではツイッターなどの監視の法案も通って、予算もですね、補正予算で8000億円ぐらいついて、8000万円ですね、
そうですそうです、
1億弱ついてるんですけど、まあ、そういう意味でみんな監視されてますし、眞子さんなんかもうとにかく政府からの最大の
監視対象、
ただそれには負けずに、
はい、
先ほど見たように歴史がですねきっと評価してくださると思うんで、いやいや
そんなもんじゃなく、
ね、みんなでこう楽しく、
そう仲良しを仲良しとは幸せに遊びたいだけやもんね、
守りたいだ
けやもんね。
でそのためにも、
はい、
今はちょっと我慢して頑張っていただくということで、
はい
はい、今朝は、まあ、2週について続けてですけど、
はい、
おいでいただきました、ありがとうございました、
はい、
またぜひ懲りずに、
はい、
いやもう
よろしくお願いします。
喜んでします。
はい、喜んで、
はい、オンザウェイジャーナル上杉隆ニュースの見方、今回はゲストにお笑い芸人のおしどりの眞子さん、健さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
オンザウェイジャーナル。